こんにちは、門垣敏子です。毎週水曜日に配信しております三田警察オンラインの時間がやってまいりました。お話はいつもの三田警察署の岩崎副署長にお願いいたします。お待たせしました。
こんにちは。
こんにちは。
三田警察署副署長岩崎です。
よろしくお願いいたします。
9月に入ってしばらく経ったんですけども、はい、暑さがもう全く収まる気配がないですよね。
そうですよね。
台風が接近してから、はい、まあ、これで涼しくなるのかなと思ったんですけど、まあ、全くそんなことはありませんでしたよね。
そうですね。今日特になんか日差しが強いですよね。
そうですね。昨日から今日にかけてもだいぶ暑いなっていう感じですよね。まあ、我々警察官の、街頭活動も結構大変なんですけども、まあ、皆さんのにおかれましてもですね、十分体調に気をつけていただきたいなと思います。
ありがとうございます。さあ、それではいつものようにまずはこの1週間振り返ってどんな出来事があったんでしょうか。ご紹介ください。
はい、この1週間ですけども、犯罪や交通事故の増加っていうのは見られなかったんですけども、特殊詐欺ですね、振り込め詐欺などの、アポ電ですね、これが数件かかってきています、
そうですか。相変わらずですね、
はい、まあ、これは今日のテーマでも取り上げようと思っております、
じゃあ後ほどよろしくお願いします。
はい、まあ、この1週間ですね、三田市内ではいずれも、還付金詐欺、市役所や、年金機構を語って、受け取っていない還付金があるなどという、電話がかかってきています。はい、まあ、幸い電話がかかってきたお宅はですね、いずれも不審だということに気づいてですね、騙されずに済んでるんですけども、まあ、兵庫県内では後でも説明しますけども、このような特殊詐欺で騙されてしまう被害件数ですね、これが増加しています。
いまだにやっぱり増えていくんですか。
そうですね、はい、これも後で数をご紹介しようと思います。
お願いいたします。ま
あ、このようなかかって電話がかかってくればですね、すぐに電話を切って、警察に通報していただきますようよろしくお願いします。
はい、わかりました。ありがとうございます。では早速今日のテーマという今の特殊詐欺のお話ですね、よろしくお願いいたします。
まあ、特殊詐欺、振り込め詐欺などについてなんですけども、まあ、これらの詐欺の勧誘電話、いわゆるアポ電ですね、これは兵庫県内では今も毎日、ご家庭にかかってきております。また、三田市内でもですね、被害が確認されてますけども、例えばパソコンがウイルスに感染したであったりですね、電話料金が未納ですなどの架空の話ですね、こちらから、お金の振り込みを要求する、架空請求詐欺なども増えてきています。まあ、これらを、特殊詐欺というんですけども、特殊詐欺の、被害件数ですね、これが、今年の7月末現在ですね、兵庫県下で712件発生しています、まあ、この数っていうのが、昨年の同時期ですね、去年の7月末を、の件数を上回っててですね、被害金額っていうのが、兵庫県内でですね、この7月末で11億円余り。
すごいですね。
すごい額ですよね。
11億円ですか。
はい。まあ、これが去年はこの時期9億円ぐらいだったんですけども、これが11億円に増えてるということで、
すごい額ですね。
すごい額になってますね。まあ、ここで先週、三田市内の5月にかかってきたアポ電についてですね、実例をご紹介したいなと思います。1件目はですね、9月6日先週の金曜日ですね、
はい、もうつい最近ですね、
はい、午前9時過ぎ、まあ、朝、の結構早い時間帯ですけども、弥生が丘1丁目のお宅にですね、日本年金機構を名乗る、男からですね、電話があって、年金に関する書類を送ったんですけども、送達されてませんという、などと言われました。で、電話を受けた方はですね、これ不審だなということに気づいてですね、電話を切って、すぐに、日本年金機構、まあ、これ実在の機関ですね、に電話をしたところ、いや、そのような電話をしてませんよということが分かってですね、詐欺だということが分かったという事案ですね。
素早い対応ですね。
はい。でも、もう一件ですね、これが、9月の2日、先週の月曜日ですけども、お昼の12時ごろですね、欅台4丁目のお宅にですね、厚生労働省の、職員を名乗る女から電話があってですね、健康保険証が悪用されていると、などと言われたんですけども、まあ、着信した電話番号がですね、 ナンバーディスプレイ表示にしてて、はい、で8から始まる電話番号、まあ、これは国際電話の番号なんですけども、はい、
そうですね、
まあ、これに気づいてですね、あ、これ不審だなと思って、電話を切ってで通報してくれたという。
そうなんですね。
最近この、国際電話の番号からかかってくるアポ電っていうのは多くなってますね、はい。まあ、今回の件は、まあ、今2件言いましたけども、はい、いずれも、詐欺だということに気づいていただいてですね、騙されずに済んでいるんですけども、
そうですね、
まあ、そのまま電話を切らずにですね、相手の話に乗ってしまうと、預金通帳を持って、銀行や郵便局の ATM に行ってくださいっていう指示をされたりですね、コンビニに行って電子マネーのカードを買ってくださいなども、指示をされたりしてですね、お金を騙し取られたり、あるいは、個人情報を聞き出されると、住所とか氏名とかですね、家族構成とかを聞き出されてしまうという被害に遭ってしまいます。まあ、このような被害にですね、皆さんが遭わないためのポイントをですね、今日は解説していきたいと思います。
お願いいたします。ま
あ、三田市で、被害の多い特殊詐欺、振り込みの詐欺の、手口は、はい、還付金詐欺と、架空請求詐欺ですね、
はい。
まず還付金詐欺ですけども、手口としては今回ご紹介したような、年金機構や、市役所などを名乗ってですね、医療費の還付金があるよなどと、言ってですね、銀行や郵便局でコンビニなどの ATM に誘導してですね、お金を振り込ませるという手口ですね。
そうですね、はい、逆に取られてしまうという結果になるんですね、
はい、お金振り込みますよっていう、ことを相手は言うわけですけども、相手の言うままに、ボタン操作するとですね、自分の口座からあのお金を送金する、ボタン操作に、切り替わってるんですね、でその電話で、まあ、ATM に行くように指示するのって、はい、まあ、ちょっと考えたらやっぱりおかしいですよね。
そうですね、
市役所や公的な機関がですね、大事なお金のやり取りをですね、電話だけで手続きさせたりするようなことはありませんので、ね、まあ、そのような電話があれば詐欺じゃないのということで疑っていただけたらなと思います。
はい、
でまた、銀行や郵便局の ATM でですね、行かれた際に、電話をかけながらお金の振り込みしている方を見かけたらですね、それは詐欺に遭っている可能性というのは結構高いので、まあ、ご本人に声をかけていただく、または銀行や郵便局の方に知らせていただいてですね、でまたは、警察に通報していただきたいなというふうに思います。まあ、そういう方を、一人でも、ね、助けてあげれたらなと思います。
そうですね、で時々そういう、こうニュースもありますけども、なかなかそのご本人が、はい、いやいや私は騙されてないって言って、とてもガンと、こう、ね、されてらっしゃるので、はい、何人かでこう連携でおばあちゃまなりおじいちゃまなりとお話をして、なるべく手続きを遅らせてる間にこう通報していただくような、なんか、はい、そんな連携プレーがあってもいいかもしれませんね。
そうですね、なんで、まあ、ご本人だけじゃなくて、銀行 の、 局員の、方にですね、知らせていただいたら、まあ、その方も、協力していただけますし、銀行や郵便局の方がですね、警察に通報してくれるという流れにもなりますんで ね、
そのぐらい相手が巧みに思い込ませているということですよ ね。
そうですね、
ご本人が本当に納得されないとおっしゃってますからね。
はい、
わかりました、ありがとうございます、
は
い。
で次に架空請求詐欺ですけども、まあ、手口は、パソコンを操作しているとですね、ウイルスに感染したっていう表示が出てですね、でウイルスを、除去するのに、費用がかかりますと、なんで、コンビニで、電子マネーを買ってくださいなどと促されたりですね、あと最近多いんですけど、電話がかかってきてですね、電話の、通信料金の支払いが未納ですと言われてですね、でお金の振り込みを要求される、そういった手口ですね、特にこの通信料金を要求する電話っていうのが最近増えててですね、でこれが、これまでだったら自宅の固定電話によくかかってきたんですけども、最近は、携帯電話にかかってくることも多くなってます。
そうなんですか。
はい、
はい、
まあ、電話に出るとですね、自動音声で、女性の声でですね、何番を押してくださいなどと言われてですね、でそのまま続けると、料金が未納なんで法的措置を取りますなどと言われて、まあ、ちょこういうふうに言われてる、言われると焦っちゃいます
ね。そうですよね、はい。
まあ、ここで、個人情報を聞き出されたりですね、お金の振り込みを要求されたり、あとコンビニで電子マネーのカードを買うように要求されたりします。
はいはい。
まあ、最近表現下ではこの自動音声で の, あの詐欺ですね、これが増えてますの で,
そうなんです、ね、
十分気をつけていただきたいなと思います。
はい、わかりました。
でまた兵庫県ではですね、このような詐欺を防止するための補助事業を3つをですね、スリーガード作戦としてですね、この、3つの、事業を行っています。
はい。
まあ、1つ目は、自動録音電話機の購入補助事業ですね。まあ、自動録音機能のある電話機を買うとですね、最大1万円の補助が出るという。
あ、そうですか。はい。
で2つ目は、ナンバーディスプレイなどの、工事費 無償化サービスですね。
はい。
NTT 西日本を契約されている電話について、ナンバーディスプレイの、工事費ですね、これが無料になるサービスですね、があります。それと3つ目が、先ほど、国際電話からのアポ電が多いっていう話をしましたけども、この国際電話からの着信を、そもそももう、拒否にしてしまうと、これを無料でできるよというサービスですね、国際電話の、着信休止サービスがあります。
はいはい。これはいずれも固定電話にということですね。
そうですね。
はい、わかりました。
は
い。
まあ、手続きはそれほど複雑ではないんですけども、ただやっぱり、初めてやると、ややこしいと思いますので、
そうですね。
まあ、三田警察署にお問い合わせいただければですね、手続きの説明であったりお手、それの、手続きのお手伝いもですね、させていただきますので、まあ、遠慮なく、三田警察署または最寄りの交番、駐在所にお問い合わせいただければと思います。
はい、ありがとうございます。やっぱりこのあたりはご高齢者のお宅が多いということになるんですよ ね。じゃあこの放送をお聞きの方でご家族の方、ご両親のことがちょっと気になるって方は、こういう補助がありますよということをちょっとお話にね、詳しくお聞きになりたい方は三田警察署の方にお出かけいただきたいですね。
はい、最寄りの交番駐在所でも結構です。
そうですか。はい、わかりました。ありがとうございました。
ま、
では最後にまとめていただけますか。
はい、まだまだ暑い日が続きますけども、三田警察署では、パトロールなどを強化してですね、皆様が、犯罪や事故などに巻き込まれずに、過ごしていただけるようにこれからも、取り組みを続けていきます。また今後もですね、身になる情報を分かりやすくお伝えしていきたいと考えていますので、引き続きご理解ご協力をよろしくお願いします。
ありがとうございました。
では
またこの1週間も暑い中ですけども、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ありがとうございました。お話をいただきましたのは三田警察署の岩崎副署長でした。三田警察オンラインの時間でした。